それでは本日与えられております聖書の御言葉をお読みいたします。本日の聖書の御言葉は、新約聖書マルコの福音書の4章の21節から34節になります。マルコの福音書4章の21節から34節、新改訳聖書をお持ちの方は71ページですね。そして教会その絵付けの口語訳聖書では56ページになります。それでは私は口語訳聖書でお読みいたします。それではお読みいたします。マルコの福音書4章の21節から34節。また彼らに言われた。マスの下や寝台の下に置くために明かりを持ってくることがあろうか。食台の上に置くためではないか。何でも隠されているもので現れないものはなく、秘密にされているもので明るみに出ないものはない。聞く耳のあるものは聞くがよい。また彼らに言われた。聞く事柄に注意しなさい。あなた方の測るその測りで自分にも測り与えられ、その上になお増し加えられるであろう。誰でも持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろう。また言われた。神の国はある人が地に種をまくようなものである。夜昼寝起きしている間に種は芽を出して育っていくが、どうしてそうなるのかその人は知らない。地はおのずから実を結ばせるもので、初めに芽、次に穂、次に穂の中に豊かな実ができる。実がいるとすぐに釜を入れる。刈り入れ時が来たからである。また言われた。神の国を何に比べようか。またどんなことわざで言葉で言い表そうか。それは一粒のからし種のようなものである。地にまかれるときには地上のどんな種よりも小さいが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が宿るほどになる。イエスはこのような多くの例えで人々の聞く力に従って御言葉を語られた。例えによらないでは語られなかったが、自分の弟子たちには密かにすべてのことを解き明かされた。アメン。本日はこの聖書箇所から、中から外へという題で西堀牧師にメッセージをしていただきます。それではお願いいたします。
皆さんは、TED カンファレンスというのを聞いたことがあるでしょうか。私もそんなに前から知ってたわけではない、ここ1年くらいの話なんですけれども、テクノロジーエンターテイメントデザイン、略で TED です。TED って読むんですか、あれは。TED カンファレンスというんでしょうか。そのようなカンファレンスがカリフォルニアのモントレーというところで持たれていますけれども、昨日そのTED カンファレンスの一つのビデオを見ていました。このカンファレンスには一度、リク・ウォーレンというクリスチャンのサドルバック教会というカリフォルニアにある大きな教会のですね、牧師も、呼ばれてですね、お話をされたようでありますけれども、一人の方がこのような話をしていらっしゃいました。物事は内側から外へという方向性が大切なんだ。いや、今日準備たまたまだったんですね。今日礼拝で話すことと、このイエス様が聖書の中で語っていらっしゃることと同じことを言ってるな、この人は、と思いながら話を聞いてたんですけれども、人の中にあるビジョン、人の中にあるものが、先にあって、そしてそれがこのような形をとって、そして最終的にこのような製品として世に出されていく、その方向性が大切なんだ。まあ、それはメーカーのこのものづくりの中でそのようなことが実践されているんでありましょうけれども、ある人はある人やあるこの会社はこういう製品を作りました、どうですか、皆さん使いませんか、というふうに PR をするけれども、それよりも大切なのは、私たちはこういう考えでこのような 生活を皆さんに与えるためにいろいろ考えました。そしてこのような製品ができたんです。そのようにアプローチした方がいいんじゃないか、そんなことをですね PR している人がいました。そして最後に出てきた一つの例はキング牧師の I have a dream というその演説の話でありましたけれども、キング牧師をしてあのような働きをさせたのは、キング牧師が本当に一つの明確なビジョンを持って、一つのこの私はこの夢を実現するために私は歩んでる、一緒に歩きませんか、そのような風に呼びかけをしていたときに、この何人集めようとかそういうことを最初に考えたのではなかった。どれだけ人々を動かそうとかそんなことを考えたのではなかった。一つの夢を持って、そしてその夢にこだわって、そしてその夢を実現するためにどうすればいいかということを考えて、そこに人々が集まって、75万人の人々が、まだインターネットもない、ツイッターで集まりましょうとか、Facebook でこの時にこの日にこんなことがありますよとか、そんなことをやったわけではない。その今から49年前、1963年のあの8月の28日、ワシントンの広場で75万人の人々が集まる。4分の1は白人であった。本当に全アメリカの多くの人をモビライズしたというか、動かした一つのムーブメントになっていったのであります。その演説を、そのテッドカンファレンスの一つの講演を聞きながら、本当に今日、イエス様の聖書の言葉を読みながら、ここでイエス様こういうことを言いたかったんだってことを思わされたことに、本当につながってくることだなということを思わされました。イエス様はいつもいつも私たちの内側に興味があって、私たちの内側を作り変えようとして、そしてそれが外側に影響を与えるような生き方をするようにと私たちに命じられました。この当時の人々は外側を大切にしていました。どのように生きるか、こういうふうに生きなさい、こういうふうに手を洗いなさい、その儀式を守るように教えました。そしてそういうふうに手を洗って食べ物を食べるならば、あなたは清い。でもこういうふうに洗わなければあなたは汚れたものになる。そういうふうに言ってました。この食べ物を食べればあなたは清い。でもこの食べ物を食べると清くない。そんな人々に対してイエス様はおっしゃいました。外から来るものによって私たちは清くなったり、清くなってなかったり、そんなことはないんだ。あなたの内側にあるものが問題だ。あなたの内側にあるものが大切なんだ。イエス様はおっしゃったのであります。そして今日の聖書箇所でもこのようにおっしゃっています。22節。何でも隠されているもので現れないものはなく、秘密にされているもので明るみに出ないものはない。このろうそく、またランプの光は、マスの下や寝台の下に置くためにあるのではない。それは輝くものなんだ。それと同じように隠されているものも明らかになる。やがて明らかになる時が来るんだ。内側にある見えないものが外側に現れていくんだ。26節から28節のところでもイエス様はおっしゃいました。神の国はある人が地に種をまくようなものである。種は地の中にある。見えないところにある。でも、そこで確かに種は生きていて、やがて芽を出し、穂をつけ、そして実が実るようになっていく。内側にあるものが、外側に結果を表していくようになるんだ。30節から32節。神の国は、小さなからし種のようなものだ。本当に人々から注目されない、 人々から相手にされない小さな小さなものだけれども、でも、そこに種がまかれるならば、芽を出して実を結ぶようになっていくんだ。この21節から32節、34節までのこの箇所は、いろんなことを話しているかのように見えますけれども、本当に凝縮してみるならば、これは一つのメッセージを語っています。それは、あなたの内側に命が与えられ、あなたの内側に力が与えられ、あなたの内側が清められて、そしてそれが外側に、結果が外側に現れていくんだ。だから、本当にイエス様はいつも内側を作り変えて、その内側が作り変えられることによって外側を作り変えたいと願ってらっしゃるんだ。そのことをイエス様はここで話されたのであります。本当に、そうだなということを思います。イエス様は本当にいい社会を作ろう、いい環境を作ろう、いいものを作ろう。そしたら、いい結果が出てくるだろうというふうにはおっしゃいませんでした。いい社会を作ればいいよ、そしたらいい人が育つからねというふうにはおっしゃいませんでした。本当に、まず私たちの内側に働いて、私たちの内側を清めて、本当に人間の内側を清めて、そして内側の内側を作り変えて、内側を突き変えること、変えられることによって、周りが作り変えられていく。この社会まで影響力を及ぼしていくような生き方ができるんだ。教会も本当に私たちの内側が作り変えられることによって、私たちの影響力が周りに広がっていって人々が集まってくるようになるんだ。多くの人々が集うようになるんだと、イエス様はいつもいつも内側から外側へ、内側から外側へ、内側から外側へという方向性を大切にされました。今日はそのことを、そのために私たちはどういうことを大切にしていくのか、この聖書の箇所の中から本当に私たちはどういうことを大切にしていたらいいのか、2つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。まず第一は、本当に内側を、主は内側を大切にされる方だから、忍耐をすることが大切なんだ。外側に結果がすぐ出てこなくても、本当に私たちは、その外側を一生懸命良くしよう、良くしようと頑張るんじゃなくて、忍耐をして待つことが大切なんだということです。もう一回22節の言葉を読みたいと思うんですけれども、何でも隠されているもので、現れないものはなく、秘密にされているもので、明るみに出ないものはない。こういう言葉を聞くとですね、私がちょっと秘密にしていることがバレちゃう日が来るのかな、そういうことをイエス様は言いたいのかな、思われる方もしかしたらいらっしゃるかもしれません。ビクビクしなくていいです。これはですね、イエス様がご自身の神の国の話をされていることです。イエス様ご自身の働き、今は目に見えない、今は人々に注目されない、でも必ず現れていくんだ。今のイエス様の働き、本当に弟子たちの、この弟子訓練、弟子たちを育てることに一生懸命になっているけれども、でも、やがてイエス様が十字架にかかって天に帰っていく、行かれた後に、その働きは世界へ広がっていくものになるんだということを予言された言葉であります。私たちの働きは、ある時には隠されているものかもじゃないかもしれない。派手なものではないかもしれない。もしかしたらするならば、本当に外側を良くしよう、外側よく見えるものをたくさん作ろうという働きの方が、一見、人々の注目を浴びることがあるかもしれません。派手なことをして、大きなイベントをして、そしてそれによって、ああ、あそこになんかすごいものがありそうだなっていうふうに見ていく、そういうものを見せていく、それによってイベントをすることによって、で私たちは、なんかそういう働きの方がよく見えると思うかもしれません。でも、忍耐が必要です。どっかのイエス様を主と、イエス様を神様としない働きがですね、派手な働きをしているかもしれない。イエス様をこの大地としないような働きが、 この世の中では力を持っているかもしれない。それを見るとですね、私たちも不安になることがあるかもしれない。自分たちはこんなことをしてても意味がないんじゃないか。自分たちはこんなことをしててもあんまり力がなくてしょうがないんじゃないか。そんな全然世の中に影響力を与えてないじゃないか。そんなんで焦る気持ちが起こるかもしれない。でも本当に恐れなくていい。忍耐して信頼していくことであります。必ず身を結ばせてくださる。必ずこの世の光は周りに届いていくのであります。29、26節からのところを見るならば、そこにはこの種をまいた人の話が出てきますけれども、寝起き、夜昼寝起きしている間、日常生活を送っている間、種は芽を出して育っていくが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。どうしてそういうことが起こっているのかよくわからない。私たちはこのメカニズムが全部わかるわけではない。わからないことがある。どうしてこうなっていくんだろうか。不思議に感じることもある。でも、確かに、この種は芽を出して、行くんだ。そして28節を見るならば、地はおのずから実を結ばせるとあります。こうすれば実を結ぶんじゃないか、こうすればいいんじゃないか、私たちはいろんな方法を考えるかもしれません。でもそれを超えて、地はおのずから実を結ばせる、そのように語っています。育ててくださるのは主であると、コリント人の手紙の中にはありますけれども、神様が私たちを育ててくださって、本当にそして実を結ばせてくださるから、主を信頼することが大切であります。私もですね、いろんな作物を作ったりするのは好きなもんですから、時々本当にそうやってですね、なかなか実を結ばないことは焦ることがありますね。野菜とかを作っててもですね、なかなか大きくならない。芽が出ないとですね、芽をほじくりたくなる方ですよ。どうしたのかな、ほじくってみてですね、あ、そろそろ 芽を出しそうだな、そうするとですね、また入れて、そんなことやったら枯れちゃいますよね。で、花芽がつかないとですね、花どうして花芽つかないのかなって、こっちを折ったり、こっちを折ったり、こっちを折ったり、だんだん小さくなっていってしまうわけでありますけれども、本当に、信頼すること、待つこと、忍耐が必要かもしれない。でも、それを待っていくことが必要なんだ。イエス様はおっしゃったのであります。そして、もう一つイエス様がおっしゃったことは、逃げないということであります。21節の言葉にもう一度注目したいと思うんですが、マスの下や寝台の下に置くために明かりを持ってくることがあろうか、燭台の上に置くためではないか。私たちは、これはもしかしたら、この日本の文化のに特に大切なメッセージであるかもしれませんけれども、私たちの日本の文化の中では、あんまり出ないこと、見せないこと、それが美徳になっています。いやー、できません。いやー、私はそんな、でもイエス様は他の聖書箇所ではこう言いました。もしも神様があなたに与えてくださっているギフト、賜物、タラントを月の中に埋めているならば、あなたはやがて天国に行った時に、神様の前に立った時に神様から怒られますよ。悪い怠惰なしもべだ。私があなたに任せておいた賜物、あなたに任せておいたこのギフトをなんで使わなかったんだ、なんで土の中なんかに埋めていたんだ、愚か者、そのように言われるよ。いや、私になんか何にもありませんと言うかもしれない。でもこのギフトは神様があなたを信頼して任せてくださったものだと言います。その神様があなたに任せてくださったものを、そんな私の持ってるものなんかつまんないものです、何にもありませんなんていうのは、なんて失礼なことだろうかと思う。神様はあなたを信頼して、あなたに期待して、 あなたという存在に、をこの世に置いて、あなたという存在をこの世に時間を与えて、あなたという存在をこのニュージャージーに生かして、用いようとされているのに、私になんか何もありません。私なんか何もできません。そんなことをもしも言って、歩んでいるとするならば、それは神様に対してなんと失礼なことか。それは神様があなたに与えてくださったギフトです。あなたの持っている才能、あなたの持っている賜物は、あなたが持っているこのいろんなこの力、経験かもしれないし、あなたが持っているその才能であるかもしれない。あなたが持っている時間や体力や健康であるかもしれない。神様があなたを信頼して任せてくださったもの、それを本当に神様が喜ばれるように用いること、本当に恐れないで逃げないで用いていただくことは、とてもとても大切なことであります。世の光をマスの下に置くな。信頼のもとに置くな。暗いところにしまって置くな。月の中に埋めて置くな。そのようにイエス様はここで言われているのではないでしょうか。私たちは本当に忍耐をして信頼をして大胆に歩ませていただきたいと思います。今回ですね、月報の原稿、岩塚先生、この間の春に、6月においでくださいました岩塚先生に書いていただきました。どなたに書いていただこうということを祈っている中でですね、過去のいろんなお証を読んでいる中で、この皆さん書いていただ、この方、まだ書いていただけないな、私お願いしなきゃいけないなと思ったりもしているんですけれども、そういえば6月にいらっしゃった岩塚先生に書いていただけないな、岩塚先生にまた今回書いていただきました。その中でまた震災から今日でちょうど1年8ヶ月ですよね。そんな中で本当に初めてのように心の中にあるものを吐き出して、先生やまた他の周りの方々に、ボランティアの方々にお書きになった方のことが書いてありました。皆さん、本当に私たちは、早く結果が見たいと思う。なんか奉仕をしたり、なんか働きをしたらすぐ身を見たい、結果が見たいと思う。でも、神様は、しばしば、本当に時間をかけて、時間をかけて、時間をかけて、実を結ばせようとされている。本当にそれを信頼することが大切なんじゃないかと思います。先生がいらっしゃった時にいろんな話をしてくださいましたけれども、いくつか印象に残っている話はありますが、ある時は町のあるこの集落のその倉庫がもう本当に整理ができなくてぐちゃぐちゃになってる。それを先生気がつかれて、私たちにこの倉庫の整理をさせてくださいってお願いをしたそうですね。最初は、教会関係のこの援助はお断りしますまで言われたこともあった。いや、キリスト教の方には来てもらってもう困ります。他のボランティアにはやってもらいますが、あなたたちには頼みませんと、そこまで言われることもあったそうであります。でも、本当に忠実に忠実に人々に仕えていかれた。倉庫の整理を勝手てて、本当にあっという間にこの倉庫の整理が終わったときに、やっと人々は声をかけてくれるようになった。信頼してくれるようになったと言います。そして1年、2年、またこれからも長い時間かかるかもしれませんけど、その中で見えてくることもあるんだ。忍耐をして、神様を信頼して、私たちは逃げないで、働きをさせていただきたいと思うのであります。 そして2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、内側を大切にすることであります。私たちは先ほど今もずっと申し上げてきたように、外側を気にします、結果を気にします、このできたものをどれだけ成果が上がったか、それを気にします。もちろんそうしなければならない、いろんな事情があるかもしれない。でもイエス様の方法はいつもいつも内側を大切にして、内側を重んじて、内側に目を向けることを求められます。25節ですか。誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるだろう。ひどい話だと思われるかもしれません。でもこれが聖書に何回も出てくる原則であります。私たちが内側に豊かなものを持っていることによって、さらに神様は豊かなものを与えてくださる。内側をおろそかにしていくならば、どんどん貧しくなっていくよ。内側を大切にしていかないと、どんどん貧しくなっていくよとイエス様はおっしゃったのであります。本当に内側を豊かにする、そのことに目を向けなさいよイエス様はおっしゃったのであります。内側に、ここで24節にある聞く事柄に注意しなさいとありますから、内側を豊かにするのは聞くってこともあると思う。その前に一つのことを申し上げたいと思うんでありますが、私たちね、内側大切だと聞くと、いや皆さん どうか分かりません、私は本当にそうなんですが、内側が大切だと言われるとですね、自分の内側の貧しさを本当に思わされる。内側が大切だと言うと、私の内側どうかな、内側貧しいなと思う。なんでこんなことで腹立てちゃうんだろう。なんでこんなことでイライラするんだろう。なんでこんなことで喧嘩してしまうんだろう。本当に自分の内側に目が向くときにですね、自分の貧しさ、自分のちっぽけさ、自分のこの愚かさ、自分の醜さを思い知らされるのであります。でもそこにこそイエス様は触れてくださる方だということです。自分のあなた方は世の光であると言われると、私のうちに光なんかあるんだろうか、私たちの内側の光、外側を光っぽく見せたいと私たちは思うかもしれない。でも内側、あなたの内側に光がありますかと、いえ、私の内側に光があるだろうかと心配になるかもしれない。自分が光を持っていないことに気がつかされるでありましょう。皆さん、でも本当にそこにこそイエス様を触れたいと思ってらっしゃる。自分の弱さに気がつく、自分の光のなさ、自分の貧しさ、自分が力がないことに気がついた時にこそイエス様がそこに働いてくださるというのであります。エペソ人への手紙の5章の1節から14節、ちょっと長いですけれども、お読みしたいと思うのでありますが、エペソ人への手紙の4章の、ごめんなさい、5章です。5章の1節から14節です。教会様付きの聖書を使って借りていらっしゃる方は、後ろの方の305ページになります。こうしてあなた方は神に愛されている子供として、神に習うものになりなさい。また、愛のうちを歩きなさい。キリストもあなた方を愛してくださって、私たちのためにご自身を神への芳しい香りの捧げ物、また生贄として捧げられたのである。また、不貧困といろいろな汚れや貪欲などを生徒にふさわしく、あなた方の間では口にすることさえしてはならない。また、卑しい言葉と愚かな話やみだらな冗談を避けなさい。これらはよろしくないことである。それよりは感謝を捧げなさい。あなた方はよく知っておかねばならない。あなた方はすべて不貧困なもの、汚れたもの、ことをするもの、貪欲なもの、すなわち偶像を礼拝するものは、キリストと神の国を継ぐことができない。あなた方は誰にも不誠実な言葉で騙されてはいけない。 これらのことから神の怒りは不従順の子らに下るのである。だから彼らの仲間になってはいけない。あなた方は以前は闇であったが、今は主にあって光となっている。光の子らしく歩きなさい。光はあらゆる善意と正義と真実との実を結ばせるものである。主に喜ばれるものが何であるかをわきまえ知りなさい。実を結ばない闇の技に加わらないで、むしろそれを指摘してやりなさい。彼らが隠れて行っていることは、口にするだけでも恥ずかしいことである。まあ、ここまでですね、いろんな、この神様に背く歩みをいろんなことが書いてあるわけでありますけれども、ですからそういうことをあなた方はしてはいけませんよということが言ってあるんです、言ってるわけであります。そうではなくて、指摘しなさい。その13節。しかし、光にさらされるとき、すべてのものは明らかになる。明らかにされたものは皆、光となるのである。だからこう書いてある。眠っている者よ、起きなさい。死人の中から立ち上がりなさい。そうすれば、キリストがあなたを照らすであろう。これはものすごい大切な真理であります。私たちが他人のこともあるかもしれない。でも、自分自身のことで私たちはまず悩む。彼らが隠れて行っていることは口にするだけでも恥ずかしいことである。私たちの心にあるものを誰か目の前にみんなの前で見せなきゃいけないとすれば、それはなんて恥ずかしいことかと思います。しかし光にさらされるとき、すべてのものは明らかになる。明らかにされたものはみんな光となる。素晴らしいですね。私たちの心の中にあるものが本当に心の中で隠しているときには、この中だけに置いてあるときには、神様の光が照らされないときは、それは本当に口に出すだけでも恥ずかしい、見るだけでも恥ずかしいものだ。だけど、神様の前にそれが持ち出されるときに、それは光に変えられるというのであります。それは照らされるときに光に変えられるというのであります。私たちが自分の内側に、ああ、私の内側は貧しいな。私の内側は本当に恥ずかしいな。そう思うならば、今日、聖霊様の声を聞いて、神様の前にそれを持ち出すことであります。光に照らされるときに、それは光と変えられるのであります。光に照らされるとき、初めて私たちは、私たちの内にあるものも光と変えられるのであります。私たちが、それを、自分の中だけに留めておくならば、それはいつまでも隠しておきたい、黙っておきたい闇であります。でもそれを主の前に持ち出すならば、それは光として用いられるのであります。今日は子供たちのために、ブレイブの絵もダビデ王様の失敗の話が話されたことですよね。そういう予定だったと思います。子供たちの前でですね、先生が話をしてくださったと思います。ダビデ王様は失敗をしました。人の奥さんを横取りしてしまいました。そしてその夫を自分の手を使わないで、自分の手を汚さないで殺してしまいました。でもダビデ王様の心の中にはうまくやったと思ったかもしれません。でも心の中には恐れが生まれました。恥ずかしいという思いが起こりました。もう本当に苦しくて苦しくてしょうがない、そんな思いが心の中に渦巻きました。私たちがそうやってそこまで大きな恐ろしいことは皆さんしないとは思いますけれども、わかりません。でも本当に私たちそういう醜いものを持っている、それを隠しているならば、私たちは平安がない、この大きな豊かな実を結ぶ生涯を送ることができない。でもそれを主の前に持ち出すときに、それは光に変えられるというのであります。それも作り変えられる、本当に光に照らされるときに、それが光に変えられるのであります。本当に主の前に持ち出そうじゃありませんか。そしてもう一つ、何を聞くかに注意しなさいとイエス様おっしゃいました。私たちが何を日々の歩みで聞いているでしょうか。 インプットに気をつけることであります。内側を大切にしようとするならば、インプットに気をつけることです。何？食べるものよりも、もちろん食べるものも大切でしょう。もう本当に暴飲暴食は気をつけなきゃいけない。でも、耳から入ってくるのはもっと大切です。目から入ってくるものはもっと大切です。何を聞いてますか？何を見ていますか？本当にそのことに注意しましょう。先日、先ほどもちょっと礼拝前のバイブルサディもお話をしたんですけれども、先日停電してた時にですね、本当に何もすることがない、夜中に目が覚め、早く寝るわけですから夜中に目が覚めるわけであります。夜中に目が覚めるとですね、何をしようかなと思うんでありますが、通信もつながらない。もちろん充電式の充電式の、携帯電話ですから、どんどんどんどんそのバッテリーなくなっていく。そんな中で何しようかな。本を読むのにも暗い。どうしようかな。と、思っていましたらですね、ちょうどですね、それから一週間前に体調を崩していたある方から、聖書の言葉を聞くといいですよ、話を聞いて。そうだ。私の手元にもその聖書が、聞く聖書がありました。本当、今日のために神様与えてくださったんだなと思ってですね、感謝して、この今日、いや、本当に本当にその通り、マルコによる福音書の一章の一節から、ずっと、礼拝でここもお話をしたな、ここも読んだな、ここも読んだなと、こうずっと、ちょうど今日の聖書の箇所くらいまで、読みました。聞きました。本当に不思議とこの中に入ってきますね。私たちは情報の洪水の中で、聞きながら、思いました。本当に停電の中で思いました。情報の洪水の中で生きています。でもその中で、なくてならぬものはそんなに多くないんだなって。情報の洪水の中で私たちはいつもいつも情報をたくさん持ってた方が大切だと思っています。でも、本当になくてならぬものはそんなにたくさんあるもんじゃない。そして、いや、情報の洪水の中で一番聞かなきゃいけないメッセージを私たちは聞かないで時間を過ごしていることがどれだけあるかな。本当に、この情報の洪水の中で一番聞かなきゃいけないメッセージをいつもいつも聞こうじゃありませんか。いつもこのメッセージに耳を傾けていこうじゃありませんか。イエス様はマルタとマリアがこのイエス様を迎えた時におっしゃいました。世の中でなくてならぬ、あなた方に、私たちにとってなくてならぬのは多くない。でも、いや、一つだけだ。あなたはいろんなことに心を配って、いろんなことに気を使って、大変だ大変だって騒いでる。でも本当になくてならぬものはたくさんじゃないよ。一つだけだよ。本当にそのことに中心、そのことに集中しなさいよってイエス様おっしゃった。私たちもそこに集中しようじゃありませんか。何よりもイエス様の言葉に、神様の言葉に耳を傾けて、そして内側を大切にして歩んでいこうじゃありませんか。信頼していくならば、私たちは外側に身を結ぶような歩みをさせていただくことができます。主を信頼して歩んでいきましょう。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは本当に多くのなすべきことがある中で、多くの情報をまとめてこなしていかなければいけない中で、多くの情報に対してレスポンスを与えていかなきゃいけない中で歩んでいます。でも本当のことを言うならば、なくてならぬものは多くはなくて、いや、本当になくてならぬものを聞かないで、聞かなきゃいけないものを聞かないで、外側ばかりに目を留めて、内側をおろそかにして、あなたの御言葉をおろそかにして歩んでいくことが、いることがどれほどあるだろうかと思います。主よ、あなたの前に悔い改めます。どうか御言葉によって歩ませてください。御言葉によって歩ませてください。御言葉を聞いて、御言葉を 土台にして歩ませてくださいますようにお願いをいたします。主よ、そして私たちの心の中に醜いもの、汚いもの、あなたに喜ばれないものがあるならば、主をあなたの前に持ち出して、あなたに照らされるときにそれが光と変えられるということを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。主よ、どうか私たちを用いてください。世の光として、実を結ぶものとして、本当に召されました。神様、恐れないで忍耐を持ってあなたに仕えていくものとならしめてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。